高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社荒木企画荒木智太郎社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。荒木社長のインタビュー前編後編を聞いていただいた方はですね、お分かりだと思いますけれども、もともと相続対策で始めた会社ということで、なかなかねそれも珍しいタイプだと思いますけど、とはいえ引き継いだ方ですね、荒木社長はですね、それはやっぱちゃんと経営しなきゃいけないということで、たくさんのご苦労とそしてご活躍というのをお聞きいただけたかと思います。今回も前編後編の中からですね、ポイントを3つに絞ってですね、皆さんにお話ししていきたいと思います。ポイントの1つ目はですね、財務の知識というのを身につけておくということがですね、後継社長の身を助けるというところをですね、ポイントの1つ目にしたいと思います。このポッドキャストのこのプログラムのインタビューでもですね、後継者時代もしくは就職するときから財務の知識、お金の知識が必要だろうということで、金融系に就職された方ですね、何人かいらっしゃいますけど、やはり総じて財務に強いというのはですね、これはまず大きなアドバンテージだと私は言えると思います。そして荒木社長の場合は将来引き継ぐだろうというのが思っていたわけなので、お金に詳しくなろうということで金融機関信用金庫にお勤めになった。これはですね、先の先自分の人生をですね考えた時にものすごい大きな一手ポイントになったと思いますね。そしてまた地元の信用金庫にお勤めになったということで、当然どの金融機関に勤めてもいいと思うんですけど、特にこの地元密着の信用金庫金融機関にお勤めになったことで、やっぱり中小企業の経営者と10年間のお勤めの中でたくさんお会いになったというのはですね、これは特に大きな知識、財産、経験になったと思いますね。中小企業の経営者がどういうふうなことを考えて経営して、そしてうまくいってる方、当然うまくいってない方、それは時期的にうまくいってないのか、ずっとうまくいってないか、いろんなパターンがあると思いますけど、そのたくさんの経営者を、しかも単なる経営者会でお会いするのではなく、借り入れをするという本当の生の経営者の考えとか声とか、そしてどういうことを目指してお金を借りに来るのかということまで含めてですね、これをしっかり経験できたということはですね、これはご自身にものすごくプラスになっていると思います。なかなかこういう経験をですねできる方は後継者、後継社長で少ないとは思いますけども、もし選べるのであれば、こういう金融機関の、そして中小企業の経営者と会える、そういう就職先に選ぶというのはですね、こう将来大きく助けるなと思います。で、仮にですね、これを金のリスナーの皆さんでもうすでに就職をされてですね、今更金融機関に勤められたやという方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方はですね、やはりせめてその財務の知識の経験ですね、金融機関さんであればもう新人研修でね、当然簿記とかですね、財務書の読み方とかですね、まあ、そういう、 もう基礎中の基礎は学ばれると思うので、これはですね、金融機関じゃなくても他の業種でもですね、ご自身で学ぶことができます。 をベタに言うと簿記の3級やるとかですね、まあそういう財務のセミナーあちこちやってますから、ぜひそこに受けに行ってですね、数字に強くなる、自分は数字が読めるんだというところで後継者、これ必須ですね。やっぱお金というところから逃れられないわけなので、財務弱いんですっていうのはですね、これは自分がサボってましたっていうことと同じ意味なんだと思うぐらい、まだの方はぜひ見つけてください。そしてそんなに難しくないです。本当簿記の2級買ったら十分ですし、2級の手前ぐらいでもですね十分やれます。なので数字分かってるよとっていうところをですね、後継者、後継社長の方はぜひ見つけていただきたいし、そしてそういうのが分かるからこそ、会社に入ってから財務諸表をちょっと見せてくれよと言った時に、経営者にお前見しても分かんないだろうと言われた時に、いやいや俺ちゃんと読めるからっていうところに、自分が努力してきたということが証明になりますから、まず一歩ですね、財務の知識というのは見つけていただきたいと思います。これがポイントの一つ目。そして二つ目はですね、荒木社長は自分の仕事は自分で作り出したということをずっと続けられてきたということですよね。この荒木企画に入社された荒木社長はですね、まず最初はそれこそ掃除から始まって現場をですね、一通り1年間ぐらい経験するんですけど、まあその後ですね、やっぱりこう、ゴルフ練習場ってまあ一箇所ですから、その中ですでに担当されている方もいらっしゃるので、その仕事をじゃあ何か当てがったり奪ったりするっていうことはできませんので、じゃあ自分で仕事を切り開いていかなきゃいけない。ルーチンワークはすでに現場の皆さんがやってる。じゃあ自分は何がしなきゃいけないんだろうかっていうのをですね、やっぱりこれ考えられたわけですね。そしてじゃあ今のこの荒木企画に不足しているところ、そして自分ができることをやっていこうということで、これやっぱ将来を見据えてですね、いわゆるマーケティングとかですね、社内体制っていうのをですね整備されていかれました。当然最初はお父様、その当時社長、正確に言うとすぐ社長になってるから会長ですね、経験ある会長からですね、そんなことをしてどうなるんだとか不要だとか言われたということもおっしゃってましたけど、それでも必要だと思ったことをやられてですね、うまくこといったっていうですね、いくつか例があったと思います。例えばミッションビジョンバリューですね、会社経営する以上ですね、ミッションつまり経営理念やりますね、ビジョンは将来像、こんなになりますよ、バリューっていうのはですね行動基準とか判断基準なので、うちの会社はこういう基準を大切してますっていうミッションビジョンバリューですね。これは当然大切です。特に後継者、後継社長はこれがないとですね、経営がブレるので絶対必要なんですね。だからこれは荒木社長が決められたっていうのはすごく良かったというかですね、プラスになったんです。おそらくこれも中小企業の経営者、この金融機関のお勧めの時にですね、いろんな中小企業の経営者お会いになられてですね、うまくいってる人がやっぱりこれやってるんだっていうのをですね、実際見られたからだと思うんですね。で、中小企業の経営者って当然自分の経営で集中しますから、自分以外の他の経営者がどんなことをしてるかって意外に知らないんですね。なんか聞きかじるけど、じゃあ実際それを具体的にどうするんだってやるのっていうのはあんまり知らないんですね。ただし後継者時代の方でそういういろんな経営者にお会いになると、もしくはいろんなセミナーに行くと、これが大切なんだ、うちにこれが足らないっていうのは分かってくるんです。これは私もそうだってよくあります。なのでそれを実践することによって、うちの会社が良くなる、うちの会社が良くなったら長期的に経営が継続できる、そして次の経営の整理一歩上がるんじゃないかっていうのが見えるというのがですね、後継者のいいところなので、ぜひ、まあ、このミッションビジョンバリュー以外もね、うちの会社に必要だと。で、あと荒木社長の場合、その営業ですね、営業を強化したりされてたので、あと様々なですね取り組みもされていらっしゃいました。ご自身が社長に2回目ですね、2回目社長になってからはですね、ゴルフ練習場はもちろん経営して、ゴルフっていうのを当然中心に置きながらも、やっぱり来られる方がゴルフをするには健康じゃなきゃいけない、健康のためには何をするかっていうと、じゃあうちでできることはトレーニングジムとかヨガとか、そういうのを併設増やしてですね、健康になっていただいた上にゴルフをするで、プラストレーニングなんで、さらにゴルフが甘くなって、どんどんゴルフをやりたくなる、そういう仕組みですよね。で、やっぱその健康まで考えてるっていうところがですね、 これやっぱステージが1個上がってるっていう意味では、このミッションビジョンバリューも含めてうちの会社が長期的に必要だというので着実に実行されていたっていうのがですね、荒木社長のやっぱりすごく長期間を見る経営の視点っていうのは大切だと思いますね。そして結果的にミッションビジョンバリューをですね掲げると、お客さんとかから褒められるので会長も気に入ってたっていうね言ってたので、結局正しい経営のやり方を継続してると絶対それプラスになるので、一時的にはねいろんなことを言われたり大変な時期もあると思うんですけど、やっぱ信じたことをやり通す、それは自分の仕事だということで、自分の会社なんだけど自分で自分の仕事を切り開いていくということなんです。やっぱ後継者とても重要だなと思いますので、この自分の仕事を作り出すというのをポイントの2つ目にしたいと思います。あともう一つはですね、インタビュー最後の辺におっしゃっていた自分の幅でしか人生は歩めないっていう、この言葉をポイントの3つ目にさせていただきたいと思います。荒木社長はですね、インタビューの中に一度社長を解任されると、平野取締役に戻るという経験をされてですね、そこからもう一度ご兄弟もいらっしゃいましたけど、荒木社長をぜひやっぱ社長になっていただきたいということで戻られてるわけですよね。でその時にやっぱりですね、一度解任されたらインタビューの中でも私申し上げたとおりもやる気も下がるし、もうどうでもよくなった時期もあったと思うんですよ。でも諦めずにやっぱりそれまでやってきたこのゴルフ練習場株式会社荒木企画を、立場平取りになったとしてももっと良くしたい、いい会社にしたいっていう、多分その経営の情熱っていうのは失われなかったわけですよね。なので諦めずに、じゃあ改装工事をしようって言った時に、これからのゴルフ練習場はこれがいるでしょうっていうのを経営者ではなく取締役の一人としてしっかり言うことができた。それをしっかり実行していたっていうのがですね、まあ、これがやっぱり大切だと思うんですよね。そして2回目の社長になった時に、私インタビューでもお聞きしたんですけど、1回目で社長やってきた時と一度解任されて2回目の時って何が違いましたかっていうと、1回目はやっぱり俺が自分がっていうので、これやっぱり後継者ありがちですよね。社長になったのはこれ私が頑張んなきゃと、もうバリバリ頑張って引っ張っていって背中を見せなきゃっていうのをしてたんです。もちろんそれもいいんですけど、それは長く続かないわけですね。ある程度それをした上で、次はじゃあ自分じゃなくてみんなが頑張れるように、それは徐々に少しずつでもいいから任せていこうという経営にしたわけです。これがうちの荒木企画が長期的に良くなるには必要だと思ったわけですよね。なのでそういうふうにご自身の経営とか人生っていうかですね、もう会社の悩む方向をですね、俺がからみんなができるように、自分はフィールドキーパーというふうにおっしゃっておられましたけど、バックアップする、後押しする、そして目標と権限と予算を任せやってみろと、やらしてみる、それをですねじっと見守る、そして育成する、そこがやっぱり人生の幅がどんどん広がっていってるというところがですね、この荒木社長から皆さんお分かりいただけたと思います。なのでこのインタビューですね、普通に聞いても荒木社長は非常に楽しくお話しって、めちゃめちゃご苦労をですね、ちょっとユーモアを交えて話されているので、インタビューとして楽しく聞ける雰囲気であるんですけど、その言葉の裏に隠されているやっぱり経営者、後継社長としてのステージを上がっていく、その時に何をしててどういうような振る舞いをしているかっていうのはですね、ものすごく分かりやすくお話しされているので、もう一度聞き直していただくと、皆さんが会社引き継ぐ前なのか、引き継いですぐなのか、引き継いでるけど次のステージなのか分かりませんけど、その時にこんなことをしてたとかいうのものすごく分かりやすくお話しいただいているので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、ということで今回ですね、ポイントを3つお話ししました。財務の知識は身を助けるというようなお話と、2つ目が自分の仕事は自分で作り出す、そして3つ目が自分の人生の幅でしか人生歩めない、だからこそ幅を広げるんだというところですね。 ね、ポイントの3つとさせていただきたいと思います。ぜひね、お近くの方はガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジちょっと検索していただいて、ぜひ足を運んでいただいたらですね、ゴルフ練習場なんですけど、いろんなことをされてらっしゃいますので楽しめるんじゃないかなと思います。はい、それでは今回は株式会社荒木企画、荒木友太郎社長のインタビュー改正戦でございました。どうもありがとうございました。では失礼いたします。